レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいお天気になってきまして、
外昼間がもう暑すぎて、
はい、暑いという言葉がね出ますね。でこの間あの D さんのところで大きなイベントが
19日、
はい、
19やったかな、土曜日ね、
はい、うん、19日ですね。
あのイベントをさせていただいて、はい、もう大変あのたくさんのお客様にご来場いただきまして、はい、ありがとうございました。
イベントでした、うん、どんなことを当日されたんですか。
だからいつも通り そのジャンボ市っていう、はい、そのお肉のね、販売イベント、まあ、工場なんで、普段はこう小売をしてないんだけど、
はい、
まあ、土曜日だけやりますっていうのにプラス、はい、あの駐車場の一角をちょっとこう潰してね、
はい、
あの食べることのできる、
はい、グルメブースが、
カレーとかね、
うん、
ミンチカツカレーやっとったから、あとウインナー焼いたのとか、ね、コロッケ揚げたの、とんかつ揚げたの、
はい、
カレーパン揚げたの、
美味しい。
で私は今回、はい、自分でやるとしてはあの、まあ、言うたら販売の方するのは、初めてなんですけど、バーベキューを、
はい、
バーベキューちょっとこう前回かな、
はい、
触れたその
アメリカンスタイルの
バーベキュー
ですね、うん、
それがね、やっぱりある程度こう焼いたり焼き切っていくんで、はい、あの目減りする分いささか高価なことにはなるんですけど、
はい、
おかわりしてくれ
お
3回とか
お
かわりしてくれるね、お客さんもいらっしゃる、
嬉しいですね。
そうだね、その焼いてる、うん、その香り、
はい、
でまあ当然そのスモークもかけてるんでね、うん、燻煙してるんで、はい、その香りと、あのお肉の焼けた香りでいて、
はい、
あの煮込みみたいになったトロントロンの感じやね、
はい、
それがまあ
大好評と
新しかったと思いますね。その感覚的に僕もそう思ったし、
今までしてたこのバーベキュースタイルとは、まあ、本格的なスタイルにチャレンジということで、うん、
その料理方法やね、バーベキューっていうのがまあ料理方法やね、うん、焼きながらにして炊いていくみたいな、
焼きながらにして炊いていく、
うん、だから筋とか、そういうその外していく必要がないんですよ。筋って煮込んだらトロンと美味しいですね。
はい。
あれ、あの状態になるんです。筋を引いたり、あの、バラバラにする必要がない。だから全部込みでこう、楽しめる、味わえるっていうものなんで。
焼いてるけれども、こう。
うん。
煮込んでるような
感じ。何これっていう話なんですよ。今度それをね、
はい、
今のところ予定なんですけど、はい、8月の2日、
8月2日
三田祭り、
はい、三田祭り、
それでやってみようかと、
うん、第2弾で、
第2弾、第2弾はね7月19、
あるんですね。
7月の19は、はい、あのポートタワーって神戸にあるじゃないですか。
はい、
あのちょっとこうこっち側の山よりちょっと山よりに鳩場通りっていうの、
はい、
鳩場通りね、あってそこにまあ何だったかな、ハーバースタジオっていう。
はい、
あのライブハウス、そこのバックヤードのあたりで、あの神戸ブラックビーフバーベキューっていうのをやります。そこでは、バーベキューだけやとどうしてもね、量が足りなくなってくるんで、プラス、はい、いつも通り、今までのやってたそのグリル、
グリル
だからグリル&バーベキュー、
なるほど、
うん、
使い分ける感じですね。
でいきます。
はい、ここにはアイアンマンスタイル のバーベキュー、まあ、グリルセットというか。
グリルは、まあそうやね。そもそもそれを提供してますね。今回は本当にウェイバーの、バーベキューの蓋付きのね、
はい、
丸いやつ、あれを購入したんでね、2機。
うん、
で、まあそれを、こう、いろんなとこ、イベントでやっていけたらなって思うのと、アイアンマンみたいなやつは、はい、多分、もうその、鳩場通りの並びにあるからね、メイフェアさんっていう、はい、貿易をされてる会社が。はい、でそこの多分機材をバンと持ってきてくれると思う。
おー、なるほど、うん、ちょっとこう食べ比べというか使い比べというか
両方
味わえる、
ね、味わえる両方ともまあ根本ね、あの アメリカスタイルとか、はい、日本のスタイルとか、僕のスタイルとかとも関係なくて、
はい、
いかにこう、召し上がる人が、うん、ああ、これはもう食べてよかったわとか、来てよかったわっていうことが、もう、本筋なんでね、大きな道筋なんで、あとそのバーベキューがどうやこうやってか、その、すべ的な話は、こう、はい、ああやこうや言いますけど、根本は喜んでもらえて、
なるほど。
なんぼなんで。
美味しいお肉を皆さん召し上がっていただきたいということ で、今回も大好評の。
あれ良かったと思います。うちらね、こう、しゃったらこう、ちょっとここ、よく焼けすぎとって硬いなとかいうとこ全部避けて、で、油もこう、剥がれてしまったとこはもう横に避けてたんですよ。それパンに挟んでみんな食べてた。まさか美水牛っていうその、ね、うちのブランドのやから、はい、油とか筋とかほんまにこう、
どこも美味しいですね。
どこも美味しいんで、油ばっかりのやつをパンに挟んで、バーベキューソースかけて、コールスロー挟んで食べて、全然これでええやんって。
なるほど、
まあ。たまたま取れたから、本当やったらつけたままでも全然問題がないんだけど、取れてしまったらもうその避けとったんですね。美観を損ねるのも嫌で。
はい。それ集めて遊ぶと、それはそれでまた美味しいと。
それはそれで食べて
た。おー、いいですね。大いに楽しまれた皆さん。
あとパンはね、うちの、いろんなウインナーとかね、はい、コロッケとかをお使いいただいてる、ポカポカパンっていう、
はい、
あれ、広野のとこやね。
はい。
こっち側から行くと、県道走っとったら、恐竜みたいなのがおるようなとこあれ、なんていうの、なんとかガーデンって。
はい。
嫁ヶ淵っていう交差点ね。はい、あれは国道に出る細い道があるんやけど、はい、その道筋にあるパン屋さんなんですけど、ね、はい、そちらの方に、ね、お取引していただいてるんで、こんな大きさの、こんなパンを作ってくれって言って。
特注で。
特注で。
あ、そうなんですね。うん、
また同じことで。どんどんやっていこうと思ってます。
いいですね、はい。ぜひ次の機会に皆さんね。で、屋外ではステージもあったり、音楽ステージで。
そう。ミチコピアノ。で、あと、平瀬楽器さんご協力のもとね、はい、いろんな方々が。
うん。演奏ね。
よかったな、やっぱりただ肉食うて肉食うっていうだけじゃなくて、音楽があるっていいなって。
もうフェスですもんね。
うん。改めて思いました。
音楽聴きながら美味しいもの食べて、美味しいもの食べながら音楽も楽しめてという、
ね。そうなんですね。
皆さん日焼け多分ね、だいぶされたと思いますけどね。
僕、なんとかそのギリテントとそのコンロの間ぐらいなんで、で、一応、想定してるんで、なんていうの、日焼け止め、
はい、
あれは塗っとったんですよ。
あ、そうなんですね。はい。
やけど、こう、テントないとこでわーってやって、してはる人たちって、焦げてましたよね。
もう真っ赤になります。
気の毒やなと思って、
この時期紫外線がきついので、ね、
なかなかきついです。
屋外イベントね、ならではですけれども、じゃあ大いに楽しまれたイベントということで、
はい、
次の機会でぜひ皆さんもね参加していただきたいですね。
そうですね。
そして今回また質問いただいておりまして、
ありがとうございます。
お住まいが三田市ゆり抜き台の方ですね。
はい。
ニーネームがなおっちさんです。2月に番組に出ました。楽しかったです。どこから番組出てくれたんですね。お肉の番組があると聞いたのでメールしました。サシが入っている肉が美味しいと聞いたことがありますが、うん、どんなサシがいいのでしょうか。またこうサシって何でしょうかということですね。よろしくお願いします。サシ、うん、って刺し、ね、聞きますね、
うん、はい、それ大事なことだと思います。
そうなんですね。
僕らなんかサシ、はい、入っとんなとかって軽々、これ肉屋の話、はい、肉屋の言うてる話であって、自分らだけ分かっとったらあかんねんでって、はい、うちらこうスタッフとかにも言うんやけど、
あ、そうなんですね。サシ、
サシっていうのは要は脂肪交雑って、もうこう専門用語で言うと脂肪交雑って言われる筋肉組織の中に、
はい、
白い油が、まあ、入る状態のことを指してね、
はいはい、
でこれが、筋肉の中でもその筋原繊維とかで、要は繊維なんですよね、はい、その筋肉を、食べるお肉ってね、
はい、
その繊維のその膜の内側に入ってるような、うん、これを一応脂肪交雑って、で、このどういうかな、膜と膜の間に噛んでしもたような、はい、あるいは毛細血管からこう血は抜けてんねんけど、はい、そこに油が残りましたみたいな、
はい、
ものが白くなってる、これはまたちょっと違うんですよ。基本的にはその、うん、 冊子としてはカウントしない。
ああ、そうなんですね。
で、要は、英語等級とかね。
はい。
英語等級の、BMS ナンバーとかって。はい、BMS ナンバーっていうのが、要は、マーブルって言ってね。はい。その、要は、この、冊子っていう、その、白い点々がどんだけ入ってるかっていう、細かいのが、どれほど入ってるかっていう、そのマーブリングを、
はい。
この多さやったらナンバー何番。
はい。
これやったらナンバー6とか言って、こう、
ね、
格付けのライセンスを持った人がこう分けていくんよね。だから、多ければ、
はい、
当然そのマーブリングが多ければ、
うん、
ナンバーは上がっていく。で、上がっていくと値段が高くなる。
ああ、そうなんですね。はい。
っていうのね。ほんでこれ、はい、幾度となく言うてますけども、差しが多い、
はい、
イコール高い、
はい、
イコール美味しいではないと僕は思ってます。
ああ、なるほど、はい。
必ずしもね、もちろん美味しいものもありますけれども、
はい、
100% じゃない。
風イコール
中にはその差しが少なくても、
うん、
非常にお肉の味がいい。で、油がないこともないんで、それが焼けた時に香りとして、はい、風味として、美味しいと、
はい。
だから、日本のその牛自体がね、その、油ありき、筋肉ありき、
うん。
これを焼いた時に油や筋が焼けた香り。
はい、
これが非常にその、美味であると。
はい、
海外とかの牛では、その、見れない
良さが、
出ない良さがあるん
で、ね。はい。
だから、それが、まあ、美味しいっていう秘訣かな。その、焼けた時に、いい香り、わ、ええ匂いするわ、っていう。
そのお腹をね、ゴッとなる、うん。これは黒毛和牛の特徴なんですか？
黒毛、まあ、特に黒毛はそこに注力しとるんかな。刺しを入れることにね。
へえ。じゃあ、刺しが、まあ、いっぱい入ってるのは、もうお値段もちょっと高くなりますけど。
高くなるけど、どれもこれも一緒違うでっていう話。
そう
必ずしも、刺しが多いものが、美味しいとされてますけども、100% じゃない。その内容にもよります。だから、この間のそのイベントでバーベキューにした、その、美水牛ってあるんだけど、はい、その、油の成分が根本的にも、成分からこだわってるんでね。
はい、
だから、端に取った油ばっかりのものを口にしたところで、はい、ウェってはならへんの
です。
美味しいんですよ、ね。
これはこう、刺しが入ってるかどうかっていうのは、外観からわかるもん
ね。見た瞬間にこう、なんか、白っぽい、ピンクの中に白いのがいっぱい入ってるなって言って、すごい、まあ、綺麗ですよね。
そうなんですね。
真っ赤っかよりは。
こう、スーパーで並んでるときは、まあ、その、白っぽい、白、なるべく白、真っ白。
ピンクより、だけどね、それも、その、刺しが多いのを買いたいんやったら、ピンクの肉質に白いのがいっぱい入ってるやつっていうの、それは当然高くなってますわ。それが美味しいとも限りませんよっていうのだけ。
ちょっとそこがあれですね。
うん、そこ。だから必ずしもその牛とか、それの育て方とか、そういうのは、見栄えとか見かけとか、言うてることには現れてこないですから。
そうなんですね。
食べてみんとわからへんねんけど、僕は、そうやね、あえて言うならば、ツヤ。
ツヤですか、うん、はい。
お肉で重要やし、これいいなって、僕は、あ、これ好きやなって思うのは、一体何を見て言ってるかって言ったら、ツヤなんですよ。
ツヤ。はい。
うん、で、なぜかというと、うん、刺しもね、あんまり上質でない油で刺しがいっぱいあるとね、うん、なんか乾いたっぽいんですよね。その、あでやかじゃないんですよ。なんか、カラッとしてて、
はい。
で、お肉屋さんは切りやすいです。
あ、そっちの方。
乾いてカラカラやから、はい、もうその、髪切っとるみたいなもん。お肉切ってるというよりは、髪切っとるみたいな、はい。その、だから、切りやすいから、はい、お肉屋さんとしては、ほんで、それでいて、色変わりにくい。乾いてますから。いろいろとその、というかね、旨味成分が多かったり、すると、
はい、
色変わりも早いし、しおれるも早かったりするから、その見栄えに現れないんですよね。なんか見栄え悪いのに食べたらめちゃくちゃうまいとかっていうのが実際あるのを、僕なんかは、いかにそれを見栄え取れるようにするのにはどうしたらいいかって、三田牛なんかも、もろそれなんですよ。美水牛も、もう普通、だからうちらでも、僕か、もう一人しか、二人しか触らせないんです。とてもやないけど、その見栄えを作ったりとか、 柔らかいわ、油すぐ消えるわ、
あ
その融点が低いんでね、だからそういうのになると、
はい、
あのね、あの見分けがつかないと思う。
そうなの、難しいですね。
うん、一回ね、だから僕がね、その昔パスカルっていうところにおって、三田牛専門で雇った時ね、
はいはい、
だその時に送ってくれって言われて、うん、送ったことあるんです、
はい、
電話で注文で三田牛が欲しいと、
は
い、送ったら、はい、近所のスーパーの方がはるかに綺麗で、
はあ、
霜降りのお肉に対してそれより高いのに、はあ、こんな安物のお肉って、見かけで言われてしまった
ね。ああ、そうなんですね。
それから僕二度ともあの、店のところで顔を見てる人以外には絶対売りませんって言っても、徹底的にあの電話注文受けない人になってる。
そうなんですね、うん。あ、そういうことあったんですね。へぇ、味は全然あれでしょ、あの、美味しいお肉でしょ、
やっぱもう当然、まあ明らかにもうその、言うたら2倍やったら2倍、3倍やったら3倍の、食べる価値のあるものであると自負してます。
はい、
けども、見かけだけでいくと、
うん、
あの、ね、色変わりは遅いし、あの折り曲げ取ってもあのしおれへんからピタッと決まるし、はい、みたいなんで、お肉屋さんはやりやすいと思います。
なるほど。
そのカリカリのあの乾いたやつの、
ね、
で逆にツヤっぽいやつって、
うん、
ちょっと空気に触れただけでも油が溶けたりしおれてくるんで、その扱いが非常に難しい。神戸ビーフもそうですよね。
あ、そうなんですね、うん、そういう特徴があるんですね、うん、そのあたり分かって買ってもらえれば、
ね、
美味しいお肉にね、
うん。だからやっぱり食べてみて、
うん、
あの、食べてみて、うん、食べ尽くして、
うん、
あの、感覚的に養っていくっていうのがやっぱり重要になってくるんかなって、
は
い、あの、消費活動においても。
なるほど。
うん、
いろいろ試しながら、
そうやね。
食べてもらえれば。この、まあ、刺しが入ってるお肉ってよく聞きます。あと、霜降り。
霜降りは要はその刺しと霜降りは一緒です。はい、要は霜がこうね、霜降るの見たことないんやけど、朝起きたら大体霜降りてるわみたいなね。
霜降りだったらありますよね。降りは
だから要はそのポツポツポツポツ白いものがこうふわってなってるじゃないですか。空気中のがやってハサッと落ちるような感じやと思うんですけど、そういう風な油のつき方ね。で、かの子とも言うわね。
へ、
鹿の子供がね、
はい、
あのバンビとかでもこうハボテンみたいなのがポトポトポトってあの体にいって
る。あ、ありますね、はいはい。
ああいう入り方。だから縦にボーンとバーンってあのまっすぐなやつが入ってるとか、あれは刺しでも脂肪交雑でもあのカウントされないんですよ。
あ、そうなんです、
ね。あくまでもその。カノコみたいなのが筋肉の中の組織の中にテボって入ってるやつ。
へ、
これをあの脂肪交雑。
は
あるいは、その、刺し霜降りっていう話なんですね。
そうなんです。ちょっと勉強になりましたね。
はい、
これぜひ、あの、教える方にも言っていただきながら。
そうだね。
自慢してもらえればと思いますけど。うんうん、ハニーにも、直地さん、刺しね、ぜひ。
そういうことなんで。
はい。勉強です。まだまだね。はい。頑張っていただきたいなと思います。はい、そして、皆さんからメッセージをお待ちしておりますので、ぜひ、お肉に関する質問をお待ちしております。
はい。
ハニーホームページからお送りください。今日の、レッツ追求ザ牛肉、ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。